難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。本日はスタジオに和歌山県の紀の国国際高等専修学校の皆さんをお迎えしてお話をお伺いします。皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はじめに自己紹介をお願いできますか？
はい、高校1年生の馬淵春奈です。
はい、高校3年の松本遥です。
はい、高2の乃木真一です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私たちは、はい、すいません、学校の説明で、私たちは紀の国国際高等専修学校の人権と民主主義っていうグループで、今年は難民についてテーマで活動していて、調べ物をして共有議論したりとか、はい、お話を団体で伺ったりだとか、映画を見るとかで知識を深めています。
なるほど。今回その、いろいろ学んできたことを通してどんなことを感じたのかということを伺っていきたいと思うんですけれども、まずはじめにどういうことを学んでこられたのかということを教えていただきたいんですが、馬淵さんお願いできますか？
はい、私たちが特に印象に残った3つの活動を紹介したいと思います。はい、1つ目は難民支援をする NPO 団体ラフィックの講座を聞いたことです。講座の内容は日本の難民制度や、在日難民の方への支援についてです。で、2つ目はラフィックさん主催の映画会で異国に生きるをというドキュメンタリーを見たことです。はい、この映画はビルマ難民として日本に逃れてきたチョ・チョーソーさんっていう人の14年間を追ったものです。で、3つ目は難民経験をしたチベットの僧侶にお話をお聞きしたことです。どんな経路をたどって逃げてきたのか、中国政府の支援支配に怯える日々などを難民という立場で感じた思いを聞きました。
わかりました。そうした学びを通してどういうことをお感じになったのかということを、乃木さんの方から教えていただけますか？
先の順番で言っていくんですけど、はい、まず日本では年間20人程度しか難民を受け入れていないっていう現状があって、で、難民受け入れを削減するっていう政策で批判をアメリカが受けてると思うんですけど、はい、それでも年間4万5千人って言ってて、それで日本ってよっぽど深刻だなって思ってショックを受けました。
確か
に。で、張さんの異国に生きるでは、そもそも日本に難民がいるっていうところから衝撃を受けまして、で、張さんは支援を受けるだけではなくて 3.11 のボランティアに参加するとかもしてて、すごい日本に根付いてるなって感じまして、それで少し難民を身近に思えるようになりました。
なるほど。
で、チベットの僧侶からお聞きした話では、中国の弾圧に対して多くの人が昇進抗議をしたっていうのがあって、それでも中国の弾圧は変わることはなくて、チベットの人は結局亡命して難民になったって聞いて、なんだかなっていう思いました。
そうですね。こうやりきれない思いを抱えられたっていうふうに思うんですけれども、そうしたことを通してですね、じゃあこれから具体的にどういう活動をしていきたいと思われるのかっていうのを、松本さんの方から教えていただきたいんですか？
は
い、
これから当事者の人に、どんどん会っていきたいなと強く思ってます。で、昨日実は性的少数者、日本にいる性的少数者の方に会いました。はい、で、男と女に縛られてない人、異性を好きになるっていう考えにとらわれてない人が迫害を受けて母国を追われて難民になるっていう事実を知った上で、その方に会った時発見したのが、たくさん私たちと共通する点がいっぱいあるんやなということです。住んでいる場所、言葉、仕草もすごいマイノリティっていう一面だけでなく、その他にもいろんな面があるんやなと発見しました。例えば女性を好きになる女性っていうのは、一つのその人の特徴であるのに、そこだけを強調して、そこは自分と違う全面的に判断してしまうことが、そういう特徴を社会から排除してしまうことにつながるのやなと思いました。で、今週日本のビルマ難民の人に会いに行くんですけど、その時にはマイノリティという一面だけじゃなくて、その他にどういう人なんやろっていうのを知っていくことを意識しながらお話をしたいなと思ってます。で、今まで難民問題を解決しようって大きいことを考えたんですけど、その前に実際何のためにっていうのは今ないんですけれど、人に会ってその人はどういう目を持っているんだろうっていうことをちょっとずつ考えながら、知識、経験、 広げていきたいなと思ってます。
なるほど、わかりました。非常に素晴らしいなと思うんですけど、最後に皆さんの方からですね、リスナーの皆さんにメッセージがあればお願いしたいと思います。
はい、それぞれ伝えたいことが違うので一人ずつ言っていきます、はい。私は今までの活動を通してきっかけっていうのはすごい大切なことだなって思いました、何かを知るっていうにはきっかけがないと始まらないし、知らないまま終わってしまうの で私がそのきっかけ、私から自分からきっかけを探しに行って、それを周りの人たちに伝える、私がきっかけになれるようになりたいなって思います、
なるほど。
私は、今年の4月、実は難民っていう二文字しか知らなかったんです、でその時普段普通に生活していた。でその4月の自分と今の自分を比べた時に思うのが、自分から動いていかないと、知らない世界ってほんまに無限にあるんやなってすっごい実感して、でそういう知らない世界、経験、考え、どんなんが他にあるんやろうっていうのを忘れずに、そういう気持ちを奮い立たせて楽しんでいけたらいいのかなって思っています。
なるほど。
僕はまず知って、その難民の問題とかを少しでもし少しずつでも知っていくっていうことがすごい大切だなって思って、何か一つ新しいことを知ったとしたら、僕がすでに持っているその知識とつながってより視野を広められたりするので、そうしたことを続けていきたいなと思ってます。
わかりました。皆さん今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました。
本日は和歌山県の紀の国国際高等専修学校の皆さんをスタジオにお迎えしてお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。